かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
もう真正面から語り合ってるのよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでって言ってるのに。
がっぷり4つの番組なんですね。
もうそうです、もうすごいんだから。
1年お送りしてまいりました聞かせられないラジオ、果たして新年度もこの番組が編成されるのか、リスナーの皆さんからはどうなるんですかというようなメッセージがたくさん寄せられてますよ。
あのね、マジな話、本気と書いてマジと読みます、今日メッセージ多いですね。
多いですね。さすが年度末と言いましょうか、
年度の納め時、いや年貢の納め時
自分でボケて自分で突っ込まないように今日なんと村山さん、記念すべき50回目の放送ですよ。
やりました。おめでとう僕たち。
おめでとう僕たち。その50回目に対するおめでとうメッセージいただいております。 T ナバさん、
はい、
林さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
祝放送50回おめでとうございます。
ありがとうございます。
これからもネタの尽きない限り、ぜひオーバー60のオタクなジジイ2人がを目指して踏ん張ってください。
そんなに
きっと NBC 長崎放送で唯一世界中にファンがいる番組です。まあレイコランドカフェとかもね、世界からメッセージ来てもらったけどね。私もババアになるまで来ますとお願いしました。
森高千里みたいな人ですね。
ありがとうございます、はい、で T ナバさんは今ラジコに随分注目なさっていて、おそらくそのラジコが聞ける実験エリアにお住まいだと思うんですけれどもね。あ、大阪にお住まいで
IP ラジオね、
いろいろと聞いてらっしゃるみたいですけどね、これ我々も聞けんかなと思って実は挑戦してみたんですよ。ほうほう。今インターネットで AM ラジオ局、東京エリア、関東エリア、それから関西地区のラジオが聞けるという取り組みを進めてるんですけど、そうそう、エリア外はダメだったね。
残念でしたね。まあ分かっていたことではあるんですけど、ね、
私も分かってたんですけど、ひょっとして聞けんかなと思ったけど、ちゃんと跳ねるとね。
でもね、すごくね音がいい、まあ、特に AM は、FM と同じ音質で聞けるということで、私たちにとっては嬉しいことですね。
これはほっとするとラジオ自体が変わるかもしれないよね。
そうなんですよ、
ご存知通りローカル放送っていうのは基本的に県域放送ですから、そのエリアで聞こえればいい、そのエリアしか放送しちゃダメっていうのが基本的な放送法だったんですが、
なんかアカデミックな話になってきましたよ。
ここの取り組みがひょっとして変わると、我々のように長崎の端っこでやっているこういった放送が全国津々浦々でリアルタイムで聞けるようになるかもしれないんですよ。
ということは今ポッドキャストでお楽しみいただいている皆さん、いつもは音楽を聞くことができないんだけれども、これから先はひょっとして、全部この番組を、
そうフル放送で、つまりみんなが、あ、なんだっけ、あのほら優秀で、あ、キカラジメイト、
あ、キカラジメイト、
そう優秀なキカラジメイトになれるかもしれない。
キカラジエリートになれる、
キカラジエリートになれるかもしれない。
やりました。
久しぶりに言うだけ忘れとったね。
おー、そうですか。ちょっと我々にはこの未来がパーッと開けてきたと言っても華厳の滝ではありません
まだ今月過言ではないということですけどね。
ちょっとオープニングが長くなってしまいましたが
すいませんね。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ
全く聞かせられないラジオでそちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
いや本当申し訳ない、
申し訳ない。
あ、今ちょっとジングルも出ちゃったけど申し訳ない。
犬の声が出ましたのも申し訳ない。
もう我々放送局にとってこの3月、はい、まあ、9月もだけれど改変期というのはダメですな。
改変は大変
大変大変ね。
宇宙は大変だという歌もありますけど、放送局も大変、
大変ですね、はい、まあでもそんなこんなでこの改変期もですね乗り切って、実はこの聞かせられないラジオ、4月からも放送されることが決まりました。
おめでとう僕たち。
僕たちおめでとう。
で、反射さんはなんでそんな複雑な顔をしているのですか
ねえ村山さん分かってるじゃないの。まあもうこれからもですね、4月からも 村山さんの奥深いオタクワールドを僕が聞き出していければなと思ってますよ。
なんでそんな自分は何も調べないぞっていう、いやいや、そんな顔であなたは言っているのですか。
もうこの番組のリスナーさんはレベルが高いからね。
レベル高いですよ。もうね、いやでもね、林田さん50回、今日放送50回でしょ、
はい、
ポッドキャストで配信していて、うん、今や九州どころか、うん、関西関東、うん、海外まで、
はい、リスナー広がって
ねえ。で年末あたりから、まあ、夏を過ぎてポッドキャストのダウンロード数が急に増えて、
はい、
秋になってまた増えて、年を越してまた、一段と増えてるじゃないですか、
はい、
どんどんどんと上がってきて、いろんな方がですねこの番組を勝手に応援してくださってるのね、
うん、
ツイッターとか、はい、まあ、インターネットで、
ええ、
で最近ですねちょっとびっくりしたんですけれども、
はい、
SF 界の、日本 SF 界の中では非常に有名な、あ、言っちゃっていいのかな、まあ、ここまで言っちゃったからいいですか。
いいのかな。
ツイッターでね、
はい、
冬木玲さんという方がですね、
はい、
この番組をいつの間にかものすごく熱く応援してくださっていたのですよ。
すごい方らしいですね。
この方はですね、
はい、
SF マガジンなどの書評で非常に、おなじみの、もうすごい、もうすごい方ですよ。
いわゆる SF 関係の出版をなさっている本の巻末にいろんな方がね書評とか解説をお書きになってますが、
はい、
そういうのもご担当になられているくらいのすごい方だそうですね。
いやだって早川書房、東京草原社の草原 SF 文庫に、うん、角川春樹事務所の春樹文庫に、
ええ、
朝日ソノラマのソノラマ文庫の巻末解説とか、
うん、
ね、いやちょっとすごい方、そんな方にですね、
はい、
ツイッターをね、私もログをずっと見ていると、
はい、
それでも俺は聞かせられないラジオを応援するんだっていう一行をね、
ああ
さっき見つけて、
ああ
なんて素晴らしい方。
テンション上がりますけど、そういう方に見込まれて大丈夫かい俺たち。おい
捨てられた時が怖いです。
愛憎愛合わせのというかなんとか
いや大丈夫です、ええ、さっきモニターに私手を合わせましたので、
あ、もう合唱、
思いが伝わったんじゃないでしょうかね。ちなみに京都で聞いてくださっていて、
そう、
この方も今 IP ラジオにハマってらっしゃるようですけれどもね、う
ん、ですから、うん、昔の AM ラジオのローカル番組では考えられないような広がりが本当にこの番組ポッドキャストで配信している関係でできた1年でしたね。
正直言ってですね、
うん、
今佐賀長崎のリスナーよりも
そうなんだよね、
県外とか国外のリスナーのメッセージの方が多いんですよ。
そうなんですよね、うん、だってまたね、新たに今度韓国から報告が来ました。
韓国から、
そう、ラジオネームパク・ジョンフンさん、
はい、
私は韓国に住んでいる40歳の会社員です。偶然ポッドキャストでこの番組を見つけて全部ダウンロードして聞いています。
ダウンロード、
これはこれはすんごく面白くてやめられないって一人で言いながら笑って聞いてます。聞かせられないラジオで紹介してくれたいろんな漫画とかアニメは韓国で私が子供の頃に放送でやっていたものもたくさんありましたので、なんだか懐かしいなと思います。私もガンダムのファンですので、今度時間があったら私の息子と一緒に作ってみようと思いました。これからも面白い番組よろしくお願いします。
あれ、ちょっと待ってください、その方は日本から韓国に行った方じゃなくて、
おそらく本当にパク・ジョンフンさんという、まあ、日本語を勉強されている方だと思うんですが、だと思います。ところどころ字の間違いというか文字の間違いがあるんですけれども、おそらくそう思われます。
日韓交流だ。
本当よ、心の交流よ。
やった、
オタクによる心の交流が広がりました。
パクさん、
そうよ。
うわー、パクさんありがとう。
対馬海峡を越えて一緒に仲良くやっていきましょう。
うわー、あなたに会えてよかった
ね。まあこういった広がりも本当に見せて、いろんな方に見込まれてね、取り上げていただいたりとか、本当に我々にとっても激動の一年でしたな。
そうでしたね。でね、うん、今パクさんもね、全てダウンロードして聞いたとおっしゃっていて、で今書評家の冬木玲さんのお話もしましたけど、冬木さんも全部ダウンロードして聞いてくださったんだって、
うん、
でNBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開くと、今すべて MP3 で聞けるようになってるんですけれども、それ私たち悩んだんですよね、
うん
うん、全部残しておいていいのかな、一周ぐらいでいいんじゃないのなんていう話もしたじゃないですか。今のところですよ、全部聞けるようになってる。1
回目から49回目までね、全部聞けますよね。
はっきり言ってね、そんなことやってる放送局他にないと思うんですよ、
うん、
もうこれまで全部載せちゃってるっていうのは ね、
うん、
ね林アナウンサー今複雑な表情をしてますけれども、
まあまあ、つまりある意味本放送を聞いていただかないと我々としては よろしくないわけですよ。
本当はそうなんですよね。
さっきの検疫放送という考え方でいけばね、
放送局ですからね私たちね、
うん
うんうん、でもそれだけ熱いね、うん、皆さんの応援をいただいているというのはですね、
うん、
本当に嬉しいことだし、
うん、
よかったじゃないですか、林田さん、
ね、びっくりする広がりですよね。
腰抜かしますよね。
もう立てないもの腰抜かしちゃって大変よ。
でメッセージがねいっぱい来てるので今日はせっかくだから紹介しましょうか ね、 ね
ううか
あんまり ね、
そうだね
いつも紹介できないので
これスーパーカー行きますか、
はい、ラジオネーム
こと初めての方かな、
ウユンカさん、
はい、ありがとうございます。
どういう意味なんでしょうか。はじめまして。
はじめまして。
私は1968年生まれの神戸市在住41歳です。あ、私と同い年ですね。
同世代。
つい2ヶ月ほど前ポッドキャストで偶然見つけたのがきっかけで聞き始め、少しずつですが通勤時に聞かせてもらっています。特にお世話になった超合金やスーパーカーなどは特に食いつくように聞かせていただきました。マジンガー Z、 グレンダイザー、ライディーン、超合金はもちろん、マジンガー Z はジャンボマシンダーも持っていました。憧れましたね、ジャンボマシンダーは、ね、
欲しかったね。
しかしそれらのものはすべて中学の頃、いとこの母親、いとこに母親がすべてあげてしまって、その後消息不明。スーパーカーについてはランボルギーニ車でカウンタックを作っている音という LP レコードをおじいちゃんに買ってもらったところ、父親になんてレコードを買うんやと怒鳴られた記憶もあります。
今持ってればね。
神戸に住む私が本放送を聞くことはできないのでしょうか、という心の声もちょっと一筆、はい、
IP ラジオが本格化したら皆さんも聞けるかもしれませんよ。
そうですね、うん、IP ラジオの動向というのは本当に気になるところでありますね。
ラジオ自体が変わるかもしれませんよね。
うん、どうなっちゃうんだろう。
まあ、さまざまなメッセージもいただいておりますが、また後ほどご紹介することにいたしまして、さあ村山さん、
はい、
ルーミックワールドがね終わらないんですよ、なかなか。
今日はねルーミックワールドのパート2という予定でしたね、本当は。
でパート3になる。
パート3か。
そうで、あのパート3ということで1曲聴いていただくことにしましょうか。
ルーミックワールド的な曲ですね、
はい、うるせえやつらのアニメ版のエンディング曲です。増谷優子さん、宇宙は大変だ。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
懐かしいね。
名曲です。
名曲だよね、
はい、
まあ、ただ今聞いていただいたのはうるせえやつらのやっぱりアニメ版のイメージが強くないですか。
あ、一番最初のエンディング曲ですかね。
そうです、シリーズのね、
うん、
やっぱ僕の中ではやっぱり2作目のビューティフルドリーマーもはじめとして、
うんうん、
高橋留美子さんがお書きになった漫画世界のうるせえやつらと、うんうん、アニメの世界はおしいさんの世界がちょっと色濃く出ていて少し別かなっていう印象があるんですよね。
あ、そうか。またテレビ版ともなるとね、またちょっと違いますよね。
そうだね、うん、厳密に言うと映画版テレビ版もまた微妙に世界観が少し違いますよね、う
ん
う
ん、作家さんによってねちょっと違いがあります ね、
ね、うん、僕ね高橋留美子さんってとっても大好きで、本当にまさに80年代に活躍強く非常に活躍された方で、
はい、
いろんな短編集をお出しになっていて、それを僕全部持ってるんだけれど、うんうん、
今日も紙袋に入れて持ってきましたね。
そうなの、うん、で、まあ、何についてお話ししようかなと思って一つ取り上げたいのがあって、
はい、
実はこの作品でして、高橋留美子さんの傑作短編集に小学館から出ている本なんですが、これはね何年出た本だったかな、1995年に出版されました。
15年前。
これのね、179ページから笑う標的という比較的短編をお書きになった中では初期の作品なんだけれど、
はいはい、
この作品がね僕の中ではすごく印象残ってる作品なんですよ。
ベスト短編、
うん、で実は前言ったこともあるかもしれないけど、僕高校時代に漫画を結構書いてたんですよね。
そうでしたね、
でこういう美しい女性を書くのも大好きだったんですけど、うんうん 高橋、
今大好きって時目がキラッとしまして、
高橋留美子さんの描く女性美しいじゃない、
うんうん、美しい。
で何に美しさがあるのかしらって高校の時思ったんだけど、うん、一つね、この人髪の毛の描き方がとても特徴的なんですよ。
あ、というと、
この表紙も見ていただくと分かるんですけど、一人女性がいて、で弓を放とうとしている高校生がいるというのが表紙に描かれてるんですが、その後ろで女性、長い髪の毛でくるくるならなくてスラッと伸びた髪の毛の一本一本をこうやって描くのが彼女、高橋留美子さんの髪の毛の描き方の特徴なんですよ。でそれが本編の中にも結構あって、本当の意味で言うとこんな線はありえないんですよ。漫画的な表現なんですよ。だって一本一本はもっと細いはずなんだから。だけどね、意図的にね、いろんな細い線を重ねて髪の毛の端っこを描くというのが高橋留美子さんの作風なんですよ。190ページもちょっとしたシーンなんですけど、髪の毛がパラパラと。
確かに。
でね、うん、僕はこの高橋留美子さんの髪の毛に何を感じるかっていうと、
何を、
情念を感じるんです。
ほ
う。でこの笑う標的もそうなんですよ、うんうんうん、もうずっと思い詰めた女の子がいて、もののけに心を奪われてしまって、うん、その男の子が欲しくて欲しくて支配したくてたまらないって女の子が出てくるんですね、うん、でその思いを受け止められなくって、最後はちょっと悲しい結末になっていくんだけど、うん、高橋留美子さんってあのうるせえ奴らみたいなギャグも描く一方で、こういう女性の情念とか人間の業、人魚シリーズなんてまさにそうなんですけど、そういったものを描く、そのね、シンボリックなものが髪の毛にあるような気がしてならないんですよね。
へえ、髪の毛にね。あ、それは初めて聞くな。
だってほら、戦時中だってさ、自分が兵隊として取られて亡くなる前に自分の髪の毛を遺髪として残したりとか、髪の毛ってそういうこうなんか念がこもってる要素ってやっぱあるじゃないですか、昔から。
あ、そうですね。あ、確かにオー・ヘンリーの短編にもね、そういう髪の毛にまつわるストーリーがありますしね。
なんかちょっと指に願いを叶えるためにその髪の毛を巻いたりとかいうシーンとか、なんかこうドロドロとはあえて言わないんだけれど、なんかやっぱり髪の毛にはね、なんかこう特別な思いがあるような気がしてならないのですね。
なるほど。で、そのハートフルなお話といえば、まあ、いわゆるギャグ漫画であるうるせえ奴らにもいいストーリーがありますよね。
あるんですよね。で特にね、それもね、うるせえ奴らってとても長く続いたシリーズなんだけれど、最後ら辺がね、特にこういうお話が多くて、うん、高橋留美子さん自身も好きなお話の一つとして最後のデートっていうのを挙げてらっしゃるんですよ。
どんなお話でしたっけ。
これはね、アタルがある年の冬、生涯を終えてしまった少女と幽霊になってるんですけど、うんうん、その幽霊とデートをするお話なんですね、うんうんうん、だけど季節は真冬なんですが、
いや真夏でしょ、
あごめんなさい、今、うんま、真冬なんです、あごめんなさい、真夏なんですけど、アタルは少女が死ぬ前に編んだセーターやマフラーをあえて着込んで遊園地で遊びまくるんですね、
まあ、つまりその女の子は冬に死んでしまったから、そのセーターとかマフラーを死ぬ前に編んでいたわけですね。でデートをしたのは真夏なんだけど、それをアタルは着ると。
そう、うん、でどんなに暑くてもアタルはそのセーターを脱がないんです。で少女は最後満足してアタルの目の前で消えていくという、そういうお話なんですよね。
あったあった、そんな話
で、その様子を横でラムちゃんは見ているわけです。でこうつぶやくんです。うちも幽霊になろうかな。
あ、
またこのラストがね、またキュンとくるお話で、なんかうるせえやつらってこうバタバタドタドタってしているイメージがあるんだけど、こういう切ない話がね、うん、時々ポンポンって混じってね、うんうんうん、これがまた高橋留美子さんのね良さではないかと思うんですね。
そうですね、そういう時々現れるハートフルなストーリーがやっぱりアクセントになっていて、なんか全体的に奥深さもね、うん、出てるんですよね。
だからね、うん、落語に似てんなって思うのは、落語もね、うん、意外とほら面白おかしいお話が多い気がするじゃない、
はい、
だけど中にね人情話と言われるそういうハートフルなお話があるのね、笑うお話なのかなって聞いてると、実はとっても切なくてほろりとくるようなそういうお話が時々混ざるという、それがなんかこう落語にも通じるところがあるなっていう気がするんですけどね。
なるほど。
そしてね、一つね、この方のメッセージをご紹介しようと思うんですが、ほうほう、キープナインさんなんです、
はい、
村山さんがお持ちの語り尽くせ恋愛時代、
はい、
あ、ごめんなさい、熱愛時代、
熱愛時代、
高橋留美子の優しい世界、自宅の本棚に今も並んでおります。
あらあら、
本格的に高橋さんの作品を読み始めたのはこの2冊に収録された対談とエッセイがきっかけでした、
うん、
また私の恋愛に対する考え方はメゾン一国にだいぶ影響されています。
あら、林田さんと同じ人がいるじゃないの、ここに。
浮気なんか絶対しません。付き合い酒は控えます。貧乏もなるべくしません。五代君のプロポーズ、まさに我が愛妻とはそういう生活をしています、というふうにね書いておられるんですけど、これね、まあもう村山君もまさに言ったけど、僕もそうなんですよ。僕もやっぱりね、うん、自分の恋愛観のベースってこの80年代のね、
うん、
高橋留美子さんとか足立満さんとかね、いろんな恋愛模様が漫画で描かれてたでしょう。
サンデー系ですね。
そう、あの影響をやっぱりもう僕はもろに受けてますもんね。
あ、でもそういう人はね、
うん、
今の50代前半から30代後半の人は多いと思うな、
うん、以前この番組の中で自分の幸福感、幸せ感のベースになったのは少年時代に見たアルプスの少女ハイジだという話をしたんですけど、自分のこう恋愛感を熟成したのはやっぱり80年代の僕はこういうラブコメですね。
はあ、
もろにやっぱり影響を受けていたし、一生懸命読んだし、切ないなと思って読んだし、女性って素敵だなと思ったのはやっぱりその時代ですね。
特にあの男兄弟の林田さんにとっては、
そして男子クラスで高校時代過ごし大学時代も土木工学科という女子学生が全くいない男中心世界で生きてきた私にとっては、まあね、いささか偏ってたなと今思えば思いますよ。思うけれど、やっぱりあれはあれでこういうのが恋愛だと思っていた時代が僕の中に確かにありましたね。
そんな男ばっかりの中で新居を送った林田さんにとっては、まあ確かに恋愛の教科書というか、もうきらびやかで切なくて、
うん、
高橋留美子の世界は、ルミックワールドは、そう、甘酸っぱい世界だったもんね。
甘酸っぱいし、うん、あのすれ違うでしょ常に、
うん、
であの折り合わないじゃないですか。今の時代ってもう好きなら好きってはっきり言ってとか、欲しいものはすぐ手に入るっていう時代でしょ、
はい、
あの頃って願っても手に入らないっていう価値観があったわけですよ。
高根の花っていう価値観ありましたね。
待ち合わせをしても相手が来るか来ないかドキドキするという感覚があったわけですよ。
もう待ち合わせを時計台の右と左でね、
うん、
もうやきもきして二人会えないというね。
今なんか携帯電話でほら、クッとねコントねはっきりせんね、連絡せんねってパッて捕まっちゃうでしょ。
なんでだよ先弁
そういうのが不自由だった時代だからこそ成立するお話ってきっとあると思うんですよね。
うん、まあね、今振り返れば80年代その頃の大人たちは、昔は手紙でしかねダメだったんだなんて言ってましたけれどもね、まあそういうことなのかなという気もしますね。
時代が変わればずっとそういう恋愛事情も変わっていくのかもしれないけれどね。
でもね、恋人たちにとっては明らかに今はいい時代になったんだろうなと思いますよね。
ただ一つ言っておきたいのは、うん、だからといって高橋留美子さんの描いた世界が今古臭いかというとそうじゃないんですよ。
そうじゃないのよ ね, ね
今現代でも改めてこういう短編集を読み直していただくと、本当にあのハートフルでグッとくる作品がたくさん多いですから、
はい、
皆さんもぜひ手に取っていただきたいと思います。
はい、
また機会があればルミックワールドをお話したいと思います。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？プレゼントをご紹介しましょう。
はい、プレゼントはなんと、
はい、
トッポジージョです。トッポジージョ、
はい、
差し上げます、
はい
はい、
トッポジ先週に引き続きということになりますね、
はい、
そのトッポジージョに関してですね、イタリアにお住まいのリスナーさんから、
あら、
人気の番組プレゼント、トッポジージョはカリメロと並んでイタリアの誇る人気キャラクターですよ 何か縁がありそうなので検証に弱い私も今回は応募しましたってことですけどね。あら、いいですね。
ありがとうございますね。
ちなみにミッキーマウスのことはイタリアではミッキーと言わずにトッポリーノと言うんだそうですけどね。
知らなかった。イタリアからどうもありがとうございます、
はい、トッポジージョグッズをね今日はプレゼントいたしますから、はい、ホームページにを通じてお申し込みください、
はい、NBC のホームページを開いて聞かせられないラジオのホームページを開いてプレゼント応募フォームから必ず申し込むようにしてくださいね。
ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内に並ぶ感謝特化商品の数々、聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典もありますよ。話題の天然美少女ハイジウサビッチ商品も続々入荷中。パソコン携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。
というわけでトッポジージョグッズ差し上げますからね、欲しい方ぜひ応募してくださいよ。来週のテーマは
何しましょうか。
はい、まあ新年度最初ということでお便り特集ということで盛り上がりたいと思います。
皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組のホームページを通じて送ることができますからね。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。